皆さんこんにちは、西田文雄です。この度は私の新刊消費は 0.2 秒で起こるという本をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この本にはですね、人を動かす脳の法則が書かれております。本文の中にもですね、消費行動は恋愛と一緒ですって書いてあるんですね。例えば相手を見た時に、お好みとかですね、好みじゃないというふうにですね、恋愛でも相手を好みか好みじゃないかと 0.2 秒で脳は判断してるわけですね。それと同じように消費も 0.2 秒でまずですね、好きか嫌いかを脳が判断しているんですね。この親ふむふむなるほどと脳の反応が続くんですが、この親とですね、ふむふむは、親は 0.2 秒以内で脳が反応するんですが、ふむふむというのはですね、スペックはいろいろこう文章を読んだり判断したりしますから 0.4 秒以上かかる判断するんですね。そしてなるほどと言ってですね、好きか嫌いかで消費を起こしたり脳はしてるわけですけどもね、その最初はですね、親から始まってるというですね、消費は 0.2 秒で起こるぞということを書かせていただいたんですね。実はこの一冊の中にですね、いろいろな非常に分かりやすいですね、戦略戦術が書いてあるんですね。例えば私が20代の時に教わったですね、もう今から40数年前なんですけども、一代で東証一部上場企業を作りになった方にですね、ちょうど飲みに連れて行っていただいた時に、仕事が終わっておいちょっと付き合いなさいと言われてですね、アルコールのお供についていったんですね。その時に言われたのがですね、この上語の法則と親ふむふむなるほどの法則とですね、そして最後におかずの法則というですね、とてつもない法則を今から40年以上前にですね、私がまだまだ若い時にその方にいろいろなことをアルコールを飲みながら教わった。それがですね、これまでの間にいろいろな経営者の方々にこれを、このノウハウをお伝えすることによってですね、非常に儲かる会社をたくさんの経営者の方がお作りになった。そこで今回のこの新刊にですね、それらのノウハウをこの一冊に盛り込んだわけですね。で、今日はその上語の法則や1対3対5の理論にはですね、親ふむふむなるほど、それからおかずの法則、この本に書かれていることをですね、ちょっと復習してお話をしたいと思うんですね。その前にですね、今世の中が人工知能とロボットの時代がこれからやってくるというのでですね、大変大変化が起こってるわけですね。これから先ですね、とてつもなく社会全体に変化が起こると思うんですね。で、今まででもですね、国税庁の調査で日本の企業っていうのは30年以内に 90% 以上の会社が潰れていると。30年どころかですね、10年もたない会社がものすごい数あるという、その国税庁の調査が発表されました。で、私はこれは何かというとですね、90% 以上の経営者の方が経営の定石、将棋や碁で言うとですね、名人になる人たちはまず定石を勉強するわけです。で、この定石を知っている人と知らない人がですね、将棋や碁で対局するとですね、100回戦っても100回とも定石を知っている人が勝つわけです。で、ところがですね、実は将棋や碁だけではなくて経営にも定石があるわけですね。これは財務の戦略も財務戦略の定石がありますし、それから物を、売れないものを売れるようにするというですね、販売に対する基本的な定石があるわけですね。そういった定石を 90% 以上の経営者の方々がご存じなくてですね、気分で経営してきた。ゆえに30年以内に 90% 以上の会社が潰れてしまうということをですね、その現実を国税庁が発表したわけですね。で、これからはですね、人工知能が出てきましたし、それからロボットが出てまいります。ロボットといってもですね、今まで 人間にしかできないと思われてたことがですね、どんどんロボットが人間よりもはるかに優秀になってですね、そういったことをやるようになってまいります。そうするとなおさらですね、これからその経営者は消費は 0.2 秒で起こるというですね、この脳の法則をですね、いろいろ勉強していただいて、経営の定石も知ってですね、そして進めていかないといけないと思うんですね。まあ、よく定石はですね、今申し上げましたように、囲碁や将棋の世界でもあると。で、経営者にもですね、経営の基本的定石があるのに、それを勉強しないで気分で経営をしてらっしゃるというですね、方が大変世の中には多いと。私はずっと何十年もですね、経営者の指導というのをやってまいりましたけれども、そのところでですね、経営計画書も作らない人はですね、経営者の資格はないぞということを経営者の方々に申し上げてきました。で、そういう経営者の方々が基本的な定石、経営の定石を勉強してですね、で、これをですね、差別化していき、独自化していくというのはですね、まあ、これ今度は手張りですよね、剣道や茶道などでですね、修行をしていくのにですね、まず手張りは守るという種ですね、これは師や流派の教え、そういったものをですね、徹底的に、技術をですね、忠実に守って、確実にまず身につけていくという段階を手張りの種と言ったわけですね。そして破る、手張りの刃ですね、これは他の師やですね、流派の教えについても考えて、自分の流派だけじゃなくてですね、良いものを取り入れてですね、発展させていく段階を手張りでは2番目の段階をそういったわけですね。そして最後の手張りの理ですね、一つの流派から離れてですね、独自の新しいものを生み出し確立させること、その段階を手張りの理と言ったわけですね。実はこれからはですね、その手張りの世界じゃありませんが、基本を徹底的に、正しい基本を覚えたらですね、よその流派、よその業種の方々の優れたところをですね、盗んできて、転換力、要はより良いものにして、商品を出したり、そういったことをしなきゃいかん。その先がですね、手張りの理ですね。絶対に、よそが真似できないようなですね、独自性のある差別化から独自化のですね、サービスを提供していかなきゃいけないのが、私は、まあ、この剣道や茶道の世界でいう手張りのですね、最後の基本から、要は独自性のものを出していくというですね、まあ、今までの脳の分野で言いますと、ロジカルシンキング、要は論理的思考を一生懸命勉強してきたと。ところが差別化、独自化をしていくのにはですね、クリティカルシンキング、もうここしかないぞというですね、新しい脳の使い方をしなきゃいけない時代がですね、人工知能の時代にはやってきたということなんですね。まあ、その時に消費は 0.2 秒で起こる、脳の基本的なものをですね、この本で勉強していただいてですね、そしてお客様をですね、皆様のところからもう離れられないぐらい魅力のある商材、魅力のあるサービス、魅力のある会社にしていただきたいというので、今回の消費は 0.2 秒で起こると、人の心を動かす脳の法則を出したわけですね。今回のですね、この消費は 0.2 秒で起こるはですね、実は稼ぎ方改革なんですね。どういうことかと言いますと、今国ではですね、国の政策でですね、要は多くの方々に働き方改革を進めているわけです。その時にこの消費は 0.2 秒で起こる、人を動かす脳の法則、これはですね、働き方改革ではなくて、この一冊は稼ぎ方改革なんですね。勉強していただいて、ビジネスをこの一冊で勉強していただいて、お客様に喜びを与えてですね、お金持ちを作るために、少しでもお金持ちになっていただくための本なんですね。まあ、この国の政策、多くの方々が働き方改革、 時間が短縮されて、生きていくのに楽になるぞって言って喜んでるかもしれませんが、騙されてはいけないと思うんですね。冷静に考えるとですね、裏を返せばですよ、働き方改革っていうのは貧乏人を作る改革でもあると思うんですね。まあ時短されてですね、給料が倍増されてですよ、そしてもう時間は短くなって働き方改革ができるようになってですね、非常に豊かになっていくという働き方改革だったらいいんですが、残念かなですね、国だけではなくて今グローバルな時代になりましたので、世界は狂ったように働いている他国があるわけですね。まあ昔の日本の高度成長期のようにですね、日本は働き方改革でのんびりしましょうよと言ってる時にですね、ものすごいモチベーションでですね、勢いをつけてきている国があるもんですから、私は今回この消費は 0.2 秒で起こるを多くの方々にお読みいただいてですね、効率の良いビジネスをやっていただきたいということで、これを出させていただいたんですね。今申し上げましたように、この本の前にですね、働き方改革騙されてはいけませんよというので、脳のアップグレード術というですね、この本のちょっと前にその一冊の本を出しました。でこれはですね、その稼ぎに対して、稼ぐという豊かになるということに対してですね、5段階がありますよという本だったんですね。なかなか稼げないレベル、ぼちぼち稼げるレベル、大きく稼げるレベル、ものすごく稼げる、大きく稼げるレベルですね。そして最後にですね、もう稼ぐのは十分で、分かち合いたくなるようなレベルですね。個人資産も少なくとも10億以上持っててですね、まあもうお金じゃないよと分かち合いたくなるというですね、まあここに行きたいですよね。働き方改革であまり仕事しなくてもいい、時間は要は働く時間は非常に短くなってですね、個人資産財産だけ非常にたくさんできるという世の中だったらいいんですが、実は逆行していると。世の中は今ものの見事にですね、二極化されていって、それどころかグローバルになったことによって、日本の中だけの二極化ではなくてですね、世界の中で取り残された国とですね、ごくごく一部のですね、豊かになっていく人工知能でですね、豊かになっていく国が国レベルでもですね、二極化され始めてきてるんですね。ゆえにですね、絶対にこの脳のことを知っていただきたい。で私はこの2冊の本の前にですね、早く60歳になりなさいというですね、高齢者向きの本を出したんですよ。でこれはですね、燃え尽きる必要ないですよと、60過ぎたらですね。なぜかというと、60過ぎると子供は社会に出ていきます。まあ子供、子育ての責任がなくなるわけです。そして、60歳までの間にいろいろな人とのお付き合いがあって、人間的な人脈もできてるわけですね。それ以外にですね、定年を迎えたらサラリーマンの方は退職金もらえるわけです。60過ぎたら若い時と違いまして、お金はあるし時間はある。そうするとですね、若い時の動機とは違ってですね、60過ぎの人がまあこれ65歳になって年金もらうとですね、どういうことが起こるかというと、一生懸命子育てのために働かなくていいんですよ。どういうことかというと、要は極論言うとですよ、お金はいらないんですよ。例えば私がですね、私今69歳ですけど、何にももし仕事がなかったらですね、西田、君にちょっと1時間300円時間給払うから、500円払うから、ちょっと1時間アルバイトしないかと言われたらですね、私300円もいらないですよ。どちらかというと、まあ100円、200円でもいいと。要は年金もらってるだろうし、それから生活は困らないわけです、子どもたちが成長して。そうするとですね、若い人たちが、今若い人たちがですよ、人工知能が出てきてですね、ロボットが、これから優秀なロボットが出てきますから、若い人たちっていうのはそういうロボットや人工知能と戦わなきゃいけない。もしかしたら目の前にもう若い人たちが、普通の若い人はいらないぞという時代がやってきてるわけです。でその時に夢に向かってる老人、お金がいらないというですね、お年寄り、その仕事を我々がやりますよって、若い人たちが時間給1000円いくらもらってるのをですね、そこをもう200円くれればいいですよって言ってですね、 ロボットだけじゃなくて、人工知能だけじゃなくてですね、若い労働者の方々はその年金もらってます豊かなニコニコ生きがいを求めているお年寄りとも戦わなきゃいけないというですね、もう目の前にとんでもない大変な時代がやってきているということなんですね。だから要は稼ぎ方改革、この消費は 0.2 秒で起こるとですね、もうちょっとビジネスを深い角度から心理学的にですね、消費者を喜ばせる勉強していただきたいというんでこの本をお出しをしたんですね。まあ、企業というのはですね、会社というのは設立するとですね、よく言われるように入り口、起業したらですね、出口は5つしかないと言われてるんですね。一つは先ほど申し上げました、ほとんどの会社が30年以内に 90% 以上が潰れてしまうと、これは倒産ですよね。出口は倒産、それからまあ倒産までいかなくて、会社を後継ぎがいないというんで清算するという方法もあります。それから今は M&A でですね、会社を M&A で売ってしまうという方法があります。これは最近はこの M&A 売ったり買ったり、企業の売ったり買ったりが非常に盛んになりました。それから自分の子供に継承していくとかですね、そしてもう一つは上場、この起業するということは、会社を起こすということは、出口はこの5つしかないんです。で、将来どういう形で会社の将来を作っていくかということは、やっぱりちょっと知的な経営者だったら考えながら経営をしていると思うんですね。ゆえに一生懸命会社が潰れないようにするために、財務の勉強はもうまさに経営は財務であるということに気づいてですね、要は定石の中に財務戦略ができてないと、中小企業の経営者で潰れるのはみんな資金ショートでですね、それで潰れていくということが分かりますからね。私は何十年とですね、日本の経営者の指導をしてきた中でですね、やっぱり人間の成功って2種類あるって言ってきたわけです。で、それは一つは今回の消費は 0.2 秒で起こるのようにですね、社会的に成功するというビジネスでですね、これは社会的成功ですね。これはまあ競争原則になってるわけです。競合企業がいて、ライバルがいて、そこに負けてしまうと会社潰れますからね。この社会的成功っていうのはですね、厳しさが伴いますし、要は正しさの追求、正しさの勉強しなきゃいけないんですね。経営戦略、経営の戦術、こういったものを徹底して勉強しないと、無知だとやられてしまうということですね。それから人間の成功にはもう一つ、社会的成功と全く相反したですね、人間的成功、これは何かというと、他者との競争ではなくて、自分自身の己の愚かさとの戦いですね。これは社会的成功とは全く相反しているですね、例えば家族に対する愛情とか優しさ、思いやりとかですね、こっちは人間的成功ですね。で、私はこの社会的成功は仕組み作りであり、人間的成功は心作りであると、この2つを経営者はちゃんと分析してですね、獲得しないと成功ではないということをですね、長年申し上げてきました。気分でただ働いているという人はですね、経営者ではなくて無知な人だと言ってきたんですね。ゆえに、経営者は社会的成功は儲かる仕組み作りを考えなきゃいけませんし、ですから経営戦略戦術を徹底的に勉強しなきゃいけないですね。それから人間的成功は心づくりです。で、これをごっちゃにしてしまうとですね、大体いい加減な経営者になってしまうということになりますので、しっかり社会的成功と人間的成功を分けて、勉強してくださいということなんですね。そういう意味で申し上げますと、この消費は 0.2 秒で起こる、これはですね、社会的に成功していただくために、どんどんどんどんお客様を増やしていただいて、お客様をどんどんどんどんここしかないって喜びを与えてですね、上後の法則、入り口に入ってくださったらですね、もう嬉しくて嬉しくて、この会社は卒業したくないという、そういったところまでですね、戦術を考えていただきたいというのがこの本の中にたくさん散りばめてあるんですね。この経営者というのは新しい時代を分析し、儲かるものを見つけ、すべてを儲かるように変える、差別化から独自化にするのがですね、経営者の ビジネスモデルの作り方なんですね。まあ、その差別化から独自化にするですね、ビジネスモデルの作り方にですね、この一冊の消費は0コンマ2秒で起こる、この本があるとですね、いろいろなアイデアが出てまいりますですよね。まあ、実はこれ本当はですね、80万円ぐらいで半年間の勉強会でお話を申し上げてきた中身がこのたった一冊の本に全部入ってるんです。ですからこの一冊の本でですね、月1回半年間やっていた勉強会に出なくてもこの基本的なことがですね、この一冊でマスターできるというですね、まあこれはそういったものがたくさんこの中に書いてございます。それから今申し上げましたように、今とてつもなくですね、グローバル化が進んでおります。まあ、人工知能も怖いんですけれども、実はこの経済のグローバル化、急速な勢いでですね、これが進んでいる世の中になりましたですよね。どういうことかというとですね、経営の三原則、人、物、金、これの動きがですね、国内の中だけでは、グローバルということはですね、国内の中だけではないということになってくるわけですね。実は今までの常識、今までのビジネスモデルの作り方、これだけではいけないというですね、その感覚破壊を、今までの常識の感覚破壊を起こしてですね、お客様を国内のお客さんだけではなくて喜ばせなきゃいけないという、いよいよですね、人類がにとってですね、究極なビジネスモデル、これを考えなきゃいけない時代ですよという、新しい時代なんですね。どういうことかというと、人はですね、今までだったら日本国内だけで新卒の社員さんを採用してましたですよね。ところが少子高齢化で若い人たちが少なくなってまいりましたので、今国境を越えてですね、外国の方々が昔よりははるかにたくさん働いて、国内で働いてくださるようになっています。それから国境を越えてですね、日本ではなくて海外で働くという若者も出てまいりましたですよね。自由に国境を越えて働くようになるというですね、新しい国際関係の変化が国境というのに起こってるわけですね。まあ、この人は国境を越えて動けるようになったということはですね、新卒のサラリーマンの方が初任給に20万前後が当たり前っていうですね、この日本の島国だけでですね、考えていた考えはもう少し国境を越えてですね、人が入ってくるようになるという仕組みになればですね、それこそ例えば介護は10万円1ヶ月10万円どころか5万円ももらったら嬉しいよという世界中の貧しい人たちがいらっしゃいますから、そういう人たちの国境は人というですね、国境がなくなっていくぞということがグローバル化の中で起こってるわけですね。それから人物の金の物もですね、貿易はですね、今まで、まあ、日本の枠の中だけで中小企業の経営者の方々は商売してたと思うんですけども、これは海外からもちろん面白いものを商材を入れていきたいですね。逆に海外をですね、ターゲットにですね、日本の良さをですね、訴えていくというですね、これは グローバル化がどんどん進んでいくとですね、またもう一つ貿易で経済的な関係の変化も起こってきます。これは何かというと、従来の関税の引き下げ、これはグローバルになればなるほどですね、そういったものが世界中で行われるようになってきますから、人だけではなくてその物もですね、貿易はもう世界を中心に行うようになっていくと。そして最後の資金、お金ですね。これはですね、今まで日本だったら日本の枠の中だけでですね、お金を移動させてたと。ところが今ビットコインが出てきたりですね、いろいろな金融機関が新しいお金を動かすという時代が、ネット時代がやってまいりました。そうすると今までの常識はガラッと変わっていくわけですね。その中でですね、どうしても世界に通用する面白いビジネスをやっていただきたいというので、この消費は0コンマ2秒で起こるという本をにしたんですね。どういうことかと言いますとですね、私は講演でもよく申し上げているんですが、この人工知能の時代、ロボットが出てくる時代、そしてグローバルになっていくこの時代はですね、 日本人は非常に不利だという話を講演でしてるんですね。なぜならば今まで 97% の日本人はですね、例えば従業員でどっかに勤めてれば自分の心配しなくても会社が面倒を見てくれたりですね、国が面倒を見てくれるという、要は戦後間もなくはもう貧しい国で食べるのも大変だったですよ。でも先人が頑張ってくれて高度成長してですね、日本はものすごい豊かな国になってですね、多くの人たちが食べられる国になってたわけです。ですから従業員の方や中小企業の自営業者もですね、何か売っていれば、会社に勤めていれば自分で努力しなくても食べられたっていう時代が続いた。ところがこれがですね、この 97% の人がそういう安定した国の中にいましたからそれでいられたんですが、それがその人たちがですね、これから大変な時代になる。どういう時代になるかというと、貧乏になっていくということです。 97% の人が貧乏になっていく。じゃあ残りの 3% って何かって言ったらですね、今まで 3% ぐらいしかいらっしゃらないんですけれども、これが投資家やオーナーなんですね。投資家やオーナーさんはですね、全体の 3% ぐらいなんですよ。あとの 97% は従業員の人であるから財務のことは分かってないとかですね、別に売り方をそこまで勉強しなくてもいいと、ただ勤めてれば給料もらえるという人たちだった。で、事業者もです、業者もですね、実はそこまで勉強しなくてもですね、どうにか食べていけるという良い時代が長く続いたということなんですね。これが崩壊してるわけです。簡単に申し上げますと、 97% の人はこれからの時代ですね、大変苦しい時代がやってくるというゆえに、働き方改革でですね、消費は0コンマ2秒で起こることを知っていただいてですね、どんどん儲かる仕組み、どんどんお客様が喜んでくれる仕組み、そうすることによってですね、資産運用がですね、 97% の人、資産運用なんて考えたことがなかった人がですね、この消費は0コンマ2秒で起こるでですね、バリバリ稼いでいただくとですね、資産運用がを考えなきゃいけないし面白くなってくる。資金の運用がみんな嫌いだ、資産運用嫌いだなんて言えたということはですね、それでも食べられたからですよ。ところがもう必要性を感じてるというかですね、必要になってきたと。なぜならば日本でもですね、もしですよ、円が重要な要はところは全部インターネットも全部アメリカに握られてますよね。インフラは、大切なインフラは全部日本になくて、もう世界と争ってますから、アメリカなんかに取られちゃってるわけですよ。そうすると一気にですね、後進国と思っていたところがぐわーっと成長してくるとですね、人工知能で日本は負けるとですね、ロボットで負けるとですね、全部そちら側に、世界中の富は持っていかれるわけですよ。今まで世界の富を戦後最初は苦しかったんですけど、日本は先人が頑張ってくれてですね、どんどんどんどん売り上げを伸ばしてくれて、非常に良い生活をしてきたわけですね。そこでですね、この上語の法則、1対3対5の理論、親ふむふになるほどの法則、おかずの法則、これを徹底してですね、この本を読んでいただきたいんですね。私は消費者の皆様方にですね、仕方ない理論、好きで好きで仕方ない、あの会社気になって気になって仕方ない、あのお店楽しくて楽しくて仕方ない、あの商品欲しくて欲しくて仕方ない、あそこに行くのが嬉しくて嬉しくて仕方ないというですね、脳を仕方ない理論にしていただきたい。そのために上語の法則というのがありますよと。上語の法則は、入り口は認知させる方法ですね。認知をさせたらですね、そこに入ってきていただいたお客様に喜んでいただく、おとり商品、魚釣りでいうとですね、巻き餌ですね、巻き餌の商品、定額商品や、例えばお客さんこれ無料ですよなんて言うと喜んでくださる、そういうものを用意しておいてですね、そしてその先にリピート商品、リピートをまたコミュニケーションを取りたいというリピートするような商材をですね、用意しておいて、そして本命商品、高額商品の儲かる商品、本命商品に結びつけなさいというですね、認知、おとり、リピート商品、そして本命商品に結びつけなさいという方法を書いたんですね。 本命商品、今自分の仕事がもし労働集約型で本命商品でなければですね、労働集約型をお取りというかですね、リピート商品にしてですね、そして、来ていただいた方にがものすごく喜ぶ本命商品、ものすごく儲かってお客さんが喜ばれるという商品を用意しておきなさい。もしかしたら今皆さんの仕事はもし儲かってないとしたらですね、本命商品じゃない商品でどうにか儲けようとしてるかもしれないということで、一度全部戦略戦術を見直してみましょうというのが情報の法則の中に出てくるわけですね。そして1対3対5の理論は私の脳の法則です。でこれは人間の脳は新規のお客様、新規顧客が来た時はですね、お買い求めいただいても 100% まだ信用してないんですよ、人間は。そのお店を実はその新規顧客が3回同一店同一営業マンから物を買うとですね、人間の脳って不思議なんですよ。1回目はまあ気に入ったから買ってるんですが 100% を信用してない。2回目3回目になるとですね、コミュニケーションが3回になると信用し始めるんですね。そしてそのコミュニケーションが5回になると、もうコミュニケーションクオンティティ、コミュニケーションの量が5回になると、同一店同一営業マンから5回買うとですね、脳はもうここしかないと言ってですね、錯覚してしまう。よそを選択しなくなるんですよ。ですから新規のお客さんが1回目来たらですね、3回来る戦術、そしてその方が3回来たらあと2回5回来てですね、信者客になるという仕組みを作らなきゃいけないということがその一冊の本に書かれてるんですね。今までの単純戦略からお客様を究極に喜ばせる高等戦略、それを本気で考えましょうという本なんですね。そして親ふむふ、なるほど、これは最初に申し上げました、人間の脳は親というのを 0.2 秒で感じてですね、これが興味は親なんですよ。それで例えばお客様に親と思わす戦術やですね、資料やですね、親とお客さんが思うトークをですね、考えて親と思わしといて、そして 0.2 秒で親と思ったらですね、次に考える、お客さんの脳が考えるふむふむですね、スペックなんかがこれですよね、そして最後になるほどという順、親ふむふむなるほどの順で消費者は物をお買いになるんですよということがこの本の中に書いてあります。例えばものすごく簡単な例で言うとですね、私がワイシャツを買うときですね、例えばポリエステル 35% 綿 65% のワイシャツが欲しいと思って、皆さんスペックでいかないですよね。パッと洋品店の前を通った時に、ブティックの前を通った時にですね、ワイシャツ見た時にデザインを見て親と思ってですね、あ、これいいかもしれないと思って親で行きます、そのワイシャツに近づきますよね。そしたら 35% がポリエステルで、65% が綿だったりするというのは後からついてくるわけですよ。そしてまあそれでもいいよ、なるほどで買うわけです。実は親から始まってるということをですね、覚えておかなきゃいけない。そして恋愛も一緒だと、0.2 秒で、異性に親って思わすですね、戦術を持ってなきゃいけないと。そして親と興味を持たせたらですね、次にあ、この人面白いと思ってですね、ふむふむと聞かせなきゃいけないと。そして、親で、面白いとふむふむでですね、面白いと思わせたらですね、キーメタになるんですよ。実はどういうことかというと、恋愛は錯覚であるということです。親ふむふむなるほどで、実は親から出たなるほどになってしまうわけですね。まあこれに気がつくとですね、学問的にバツイチというですね、冷静になってしまったというのがありますけどね。まあこれと消費は全く同じである。まずお客様に喜んで、親で喜んでいただいて、素敵だ、かわいい、面白いってですね、それは何かというとふむふむでですね、おかずの法則であると書いたんですね。例えば安いとか楽しいとかいろいろな動機があるわけです。この動機、お客様が喜ぶ動機をですね、たくさんつけるとですね、人はそのおかずがたくさんついてるとそちらを取るという法則なんですよ。例えば私が20代の時に最初に聞いたのは、ここに丼に白米がある、これ100円で売ってたとする、その同じ量の白米を梅干し付きで打てたら、西田お前どちらを取るって言われたんですよ、100円だったら。私は即答したんですよ、100円の梅干しがついてる方を取りますよって言ったらですね、 お前は絶対成功しないって20代の時にその1代で1秒で企業を作りになった人生の師に言われたんですね。なぜかって言ったらですね、実は梅干し嫌いな人は白米取るぞって言うんですよ。どういうことかというと、全てのお客さんを喜ばせようというのにはですね、おかずをたくさんつけろと。そしたら1つ2つのおかずが嫌いでも3つ以上のおかずがついていたら、お客様を喜ばせるものがついてたらですね、人は全員この3つ以上おかずがついているものを選ぶっていうふうにおっしゃったんですよ。それが経営者の仕事だと。ビジネスマンの西田お前、それを考えるのがお前の仕事なんだぞとおっしゃったんです。これはもうまさに恋愛と一緒だと。例えば好きな女性がいたらですね、僕と付き合ってよって言っても見向きもしてくれないって言ったら、おかずをつけるだろうとおっしゃったんですよ。映画見に行こうとかですね、なんかプレゼントしてみたいですね、そうかと思うと自分だけじゃなくてですね、これお母様に持ってってとか言ってですね、そうするともうお母様までおかずをつけてくれた、プレゼントくれたらですね、この人いい人だって多少の見劣りするところがあったってですね、優しさというのに錯覚するじゃないですか。でそれはもうまさにその消費と恋愛は同じなんだぞって言われたんですね。まあ、その私の人生の当時の師はですね、大変私はカバン持ちで銀座に連れてってもらったことがあるんですが、女性にモテたんですね。まあ、その代わり本妻さんにちょっとかなり厳しく指導されていらっしゃったようですけどね、まあ、表の女性にたくさんモテたっていう、それはやっぱりなんであんなに社長はモテるのかなと思ったんですけどね、実はそういうお店の女性もですね、その方と話してると、なんかおかずがいっぱいあるから楽しくてしょうがないんですね。まあ、そこで覚えておいていただきたいのは、おかずの法則にはですね、ものだけではなくて、商品のそのもの自体だけではなくてですね、こと、サービスしてくれたこと、やってくれたこと、お家上ですね、これもおかずだとおっしゃったんですね。もちろん物に、商品にですね、おかずをつけるわけです。こういうものがついてるぞというですね。ところがそれ以外にサービスしてくれたことにですね、人は感情の方が動くとおっしゃいました。実はそれもおかずになると。そして普通の売り方ではなくて、ちょっと喜ばれるような売り方、売り方も考えろと。物、こと、売り方、これ全てをくっつけるとですね、差別化ではなくて独自化になってしまってですね、もうあそこのお店、あの商品、あの店員さん、もうまたもう一回会いたくてしょうがないというですね、その状態になるというのがですね、この消費は 0.2 秒で起こるというこの一冊に、書いてあるんですね。まあ、一度ですね、これを十二分にいろいろな業種の方がいらっしゃると思いますのでね、十二分にお読みいただいてですね、テストをしてみていただきたいです。一回ではなくてですね、あ、今度こういうおかずをつけて消費者に訴えてみようとかですね、いうことを考えていただきたいんですね。そうするとですね、売れない商品はないんです。売れない経営者はいないんです。考えていないと。そういった人を喜ばせる、私は他人を喜ばせる力を多気力という造語を作ったんですけどね、それを考えるということをしてないとですね、消費は起こらないし、恋愛感情は起こらないし、ということになっていくということなんですね。それから最後にですね、売上というのは単価かける数量です。もし売上が上がらないならば、問題はその単価にあるかもしれません。そしたらその単価をお客さんが喜ぶ単価に近づけていかなきゃいけないですね。まあ単価はちゃんとしていると。ところが売り上げが上がらないといったらですね、単価はちゃんとしてるんですが数量が少ない。そしたら数量を増やす仕組みをですね、考えなければいけない。実際には売り上げは数量かける単価ですから、数量と単価をですね、両方お客さんが喜ぶような状態にするとですね、これは嫌でも売り上げは上がってしまう。たまたま売り上げが上がってるのではなくてですね、売り上げを上げている経営者、売り上げを上げている会社というのはですね、徹底してそれをお客様向きに、お客さんに喜んでいただくようにですね、上語の法則やおかずの法則、1対3対5の理論、そういったものをですね、おや、ふむふむ、なるほどで徹底化してですね、提供しているということなんですね。 最初に申し上げましたけれども、日本は30年以内に 90% 以上の会社が今まで潰れております。これは経営者がやっぱりあまり勉強しないでですね、ただお客様にこれどうと提供してるだけですよね。お客様を大切にするっていうのは配偶者や恋人を大切にするのと一緒です。これでもかこれでもかと配偶者や恋人が喜ぶおかずをつけてないとですね、配偶者や恋人から捨てられます、られますよね。それと同じようにですね、消費もですね、おかずの法則、消費者がこれでもかこれでもかと喜んでくださるおかずをたくさんつけてですね、そういうことを考え提供するのがですね、売れるようにするというのが経営者の本当の仕事なんですね。そこでぜひこの消費は0コン、まあ、2秒で起こるというこの本をですね、何回もお読みいただいてですね、今の皆様方の会社のビジネスモデルにこれをご活用いただきたいというふうに思うんですね。まあ発売前からこの消費は0コン、まあ、2秒で起こるという本はですね、予約が結構殺到いたしました。今回10月10日にお買い求めいただいた方にはですね、Amazon でお申し込みいただいた方にはこの音声メッセージがついております。どうかですね、もう一度申し上げます。人間の脳、人を動かす消費は脳が行っていますから、消費脳の法則をですね、ぜひ勉強していただいてですね、勉強が足りないと思ったらですね、またいろいろな脳の勉強会というのをやっておりますので、そういうものに、ぜひチャレンジしていただいてですね、豊かな人工知能時代に豊かな未来、ロボットが出てまいります。そういったものはですね、全部ロボットや人工知能に任して、もっともっと人間の脳を活用してですね、面白いことを考え、消費者の方々を面白い世界にお連れいただくというのがビジネスパーソンの仕事ですので、どうか新しい時代の、豊かな夢を届けられるビジネスモデルを作りいただきたいということをお願いしてですね、今回の新刊消費は 0コンマ2秒で起こるのですね、御礼にこの音声メッセージをつけさせていただきました。どうか幸せなご家庭、幸せな会社、幸せな仲間、幸せなお客さんをたくさん日本中にお作りいただきたいというのをお願い申し上げまして、今回の音声メッセージに返させていただきたいというふうに思います。大変今回は Amazon でお買い求めいただきましてありがとうございました。これで終わらせていただきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。
皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。能力開発の魔術師西田文雄の講演・講座にご興味のある方は西田文雄オフィシャルサイトをご覧ください。